今度はみんな無所属品川、菅井幸寛議員の質問です。物価は上昇、給料は増えない。消費税増税について区長の見解は。区内産業の経済状況や区民生活の実態をどのように把握しているのですか。消費税増税は区内産業や品川区民にさらに大きな負担をかけることになりますが、区長の見解は。区としての救済策は。
業況は改善傾向ですが、業種などによっては課題もあり、動向を注視しながら緊急経済対策などの支援に努めていきます。区民生活はなかなか景気の回復を実感できない状況ですが、国の消費税率改定に合わせた経済対策が調整されており、効果も含め区民生活への影響を見極めていきます。
来年4月から予定通り消費税の増税はやるべきだと思いますか。
国の責任において判断される事項です。
消費税増税を実施するなら付帯事項は必要ですか。それとも何か対案があるのですか。
国の関連施策の動向を含め注視していきます。
今までの教育改革の問題点について、新教育庁の見解は、教育改革プラン21を導入してから13年が経過しました。この間、区は様々な教育改革を進めてきましたが、未だに中学生の3割は私立中学校他に進学しています。大きな成果はあったのですか。
私立中学校への進学率は、お子さんの将来に対する保護者の思いに影響される部分もあります。
改革してきたということは、区内公立学校の教育制度に大きな問題があったからなのですか。改革が終了しないということは、今までの制度がうまく回っていない、機能していないということですか。小中一貫校についての検証と評価が十分に出る前に、学校としての法的認可が出ていないのに、施設一体型の小中一貫校を1校あたりおよそ60億円かけて6校も建設しました。小中一貫教育制度は子どもたちを長期間にわたって見守れるということでしたが、いじめの問題やいたずら事件もなくなっていません。あまり変わっていないのでは。
平成24年度末の全保護者対象アンケートでは、学校選択制はおよそ6割、外部評価制度や学力定着度調査はおよそ8割が有効との回答です。小中一貫教育の取り組みである市民課では7割近く、英語科は9割近くが良い取り組みだと評価しています。さらに25年度の全国学力学習状況調査では、小中学校ともに全ての科目で都平均を上回っており、成果は十分に現れていると考えています。
各学校は特色と称してバラバラな教育をし、特色以外の教育はうまく教育できないようにも見えます。区内の公立学校には教育格差があるとみなされても仕方のないことなのですか？区内どこでも同じ教育を受けられるようにするべきでは。
学習指導要領をもとにした小中一貫教育要領により、すべての学校で共通した内容で指導しています。
なぜもっと宿題を出して反復学習をさせないのですか。
様々なやり方で受け身ではなく主体的に学習する子どもたちの態度の育成を図っています。
なぜ自分の学力を認識できる民間の業者テストをさせないのですか。
偏差値で進路先を振り分ける指導は行わないよう、当時の文部省より3度も通達が出ています。学校は長年蓄積した情報に基づく入試対策を行っており、業者テストによる指導を行う考えはありません。
公立中学校の学習指導だけでは、受験問題を自校で作成している都立高校や私立高校にはほとんど受かりません。見解は。
公立小中学校の使命は、9年間で学習指導要領の内容を確実に定着させることです。生徒の将来設計を踏まえ、志望校を選択できるよう支援することが公立学校の役割だと考えます。
学習塾の費用援助事業を生活福祉課で実施していますが、なぜ教育現場である学校で普及啓発を図らないのですか。
低所得者などを対象とした相談や塾代などの貸し付けを行うことで区民福祉の増進を目的とするもので、生活福祉課が所管することが適切と考えます。周知は広報誌への掲載などにより行い、三者面談の際には家庭の事情に応じて本事業を進めるなど、 きめ細かな対応をしています。
民南無所属品川、菅井幸宏議員の質問でした。